皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報登米 to me、 声の広報令和2年6月号をお届けいたします。コロナの関係で自粛要請を受け、ハートウェーブも活動が休止となり、皆様には声の広報をお届けすることができず、ご不便やら心配をおかけしたことと思います。自粛解除となり、いつもより遅れておりますが、早速活動を再開し、6月号よりお届けします。なお、4月号、5月号につきましては遅ればせながら順次進めることといたしますので、ご了承ご理解をお願いします。それでは今月号の表紙から紹介いたします。まだおむつも取れないような子どもたち、両手にそれぞれお手手をつないだ保育士さん、大きなマスクの奥の笑顔まで見えるようですよ。見守り、声をかけながら、春のうららかな日差しの中、これから何をするのでしょうか。4月1日に開園した津山杉の子子ども園の一コマです。詳しくは今月のホットラインでご紹介いたします。今月号内容、大切な命を守るために、今月のホットライン、今月のお知らせ、タウンズトピックス、町の若い衆、僕と私の夢、情報広場、ときめき人の順にお届けいたします。
特集、大切な命を守るために。市では令和2年1月28日に登米市新型コロナウイルス感染症対策本部を設置、国や県、関係機関と連携しながら、市民の皆さんが安全安心な生活を送れるよう取り組んでいる感染症対策などを紹介します。世界で猛威を振るう新型コロナウイルス、2019年12月、中華人民共和国国書武漢市において、原因となる病原体が特定されていない肺炎の発生が複数報告されました。現在、新型コロナウイルス感染症として世界各国で調査や対応が進められています。5月11日現在、中国をはじめ日本、アメリカ、スペイン、イタリアなど世界中で感染者が報告され、感染の拡大に伴い、4月16日には政府から全都道府県を対象とした緊急事態宣言が出されました。市内でもマスクや消毒液の不足、外出の自粛、私立の小中学校の休業など、私たちの生活にも影響が出ています。健康被害や日常生活への影響を可能な限り減らすためには、国、県、市による対策はもちろん、家庭や職場における対策も不可欠です。今後の特集では、新型コロナウイルスの症状や予防方法、感染拡大防止に向けた取り組みなどを紹介。自分や大切な人の命を守るため、新型コロナウイルスに関する知識を身につけ、家庭や職場で感染予防などについて話し合い、情報を共有するなど、一人一人ができることを実践していきましょう。新型コロナウイルスを知る。新型コロナウイルスとは、コロナウイルスには一般の風邪の原因となるウイルスや、重症急性呼吸器症候群 SARS、 2012年以降発生している中等呼吸器症候群 MERS ウイルスが含まれ、今回の新型コロナウイルスもその一つです。コロナウイルスはウイルス自体で増えることはできず、粘膜などの細胞に付着して体内に入り込んで増殖、物の表面についたウイルスは時間が経てば壊れてしまいますが、付着したものの種類によっては24時間から72時間程度感染する力があると言われています。主な症状、発熱、喉の痛み、咳などの風邪症状が1週間程度続きます。特徴的なのは強い倦怠感を訴える人が多いこと、動くのに支障が出るほどのだるさが続きます。感染から発症までの潜伏期間は1日から 12.5 日、 8割が風邪症状の軽症ですが、2割が呼吸困難などの肺炎症状を発症し重症化しています。感染しない、させないために、新型コロナウイルスの感染経路は一般的には飛沫感染と接触感染です。飛沫感染とは、感染者のくしゃみ、咳、唾などのしぶきと一緒に放出されたウイルスを口や鼻などから吸い込んで感染することです。接触感染とは、ウイルスが付着したものを触れた手で目、鼻、口などに触ることで粘膜などの細胞を通じて感染することです。密閉した空間や近距離で多くの人と会話するなどの環境では、咳やくしゃみなどの症状がなくても感染を拡大させるリスクがあります。そのため、人と人との距離を取る、外出時はマスクを着用する、家の中でも咳エチケットを心がける、石鹸による手洗い、アルコールによる手指消毒、家や職場の換気を十分にするなどの一般的な感染症対策に加え、休養や睡眠を十分にとり、健康管理をしっかりすることで、自分が感染しないだけでなく、他人に感染させないように徹底することが必要です。県内の状況。県内では2月29日に初の感染者を確認。3月26日に2例目が確認されてから、5月11日現在、88名が感染し、このうち80名が回復しています。市の状況と対策。市では1月28日に新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、登米市新型コロナウイルス感染症対策本部を設置。予防や感染拡大防止のため、市の公共施設の閉館や不特定多数が集まるイベントの中止や延期の決定、小中学校の臨時休業などを実施しました。4月22日には登米市生活経済支援推進本部を設置。日常生活に影響を受けたり、経済活動に支障をきたしたりした市民や事業所に対しての各種支援や経済活動の安定化のために取り組んでいます。5月11日からは市民病院敷地内に発熱外来診察室を臨時開設、発熱者の診察を開始しました。新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済対策や生活支援制度を取りまとめた冊子を各世帯に配布しますので、ご確認ください。新型コロナウイルスの健康相談は、厚生労働省 0120-565-653、 受付時間は9時から21時、土日祝日も実施します。宮城県 0222-211-2882、0222-211-3883、受付時間は24時間、土日祝日も実施します。登米市市民生活部健康推進課 0220-58-2116、 受付時間は8時半から17時15分までとなっております。
新型コロナウイルス Q&A。 新型コロナウイルスに関する日常の対応や疑問点にお答えします。緊急事態宣言について、回答者、市総務部危機管理官、脇本明さん。緊急事態宣言の期間はどのように対応したらいいですか？
感染拡大を予防する新しい生活様式を徹底し、定着していくことが求められています。人と身体的距離を取ることにより接触を減らす、 マスクをする、手洗いをすることが基本であり重要です。緊急事態宣言の期間中であっても感染拡大が見られない地域は先行的に解除することも想定されています。一人一人が日常生活の中で新しい生活様式を心がけていくことで、新型コロナウイルス感染症をはじめとする各種感染症の拡大を防げます。自分のみならず、大切な家族や友人、周りの人の命を守ることにつながっていきますので、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
新しい生活様式では他にどのようなことを取り組めばいいですか？
日常生活の中で取り入れていただきたい新しい生活様式には、密閉、密集、密接の3つの密、3密を避ける、毎朝体温を測り健康チェックをする、マスクの着用やこまめな手洗い、アルコール消毒など感染予防をする、買い物は必要最小限の人数で空いた時間に行く、食事は対面ではなく横並びで座る、仕事ではテレワークや時差出勤など人と接触する機会を減らすなど、従来の生活では意識しなかったことを実践してください。
各団体や自治会の総会、役員会などは開いてもいいですか？
今は中止や延期、もしくは書面での決議の検討をお勧めします。今後制限が緩和されて開催する場合であっても、感染予防は徹底してください。
市民バスなどの公共交通機関は運休になりませんか？
公共交通機関は市民の生活を維持する上で必要なものであり、運休することはありません。ただし感染者が発生した場合は運行本数の減少や運転時間の短縮などが想定されます。利用の際はマスクの着用、咳エチケット、帰宅後の手洗いなど感染予防対策をしてください。
物流は止まりませんか？
物流をはじめ社会経済活動や市民の生活を維持する上で必要なサービスライフラインは確保されます。食料品や医薬品などの生活必需品が必要な人に届くよう、正しい情報を見極め、デマや不確実な情報に惑わされ買い急ぎ買い占めはしないようにお願いします。
外出した場合の罰則はありますか？
不要不急の外出をした場合に罰則があるものではありませんが、新型コロナウイルス感染拡大の収束には皆さん一人一人の協力が不可欠です。大切な人の命、健康を守るためにも新しい生活様式の実践にご協力をお願いします。
感染症健康関係について、回答者、県登米保健所地域保健福祉部千葉玉江技術副参事。感染を予防するにはどうしたらいいですか？
こまめな手洗い、マスクの着用など基本的な感染予防の実施や、不要不急の外出の自粛はもちろん、不特定多数が触れるものの消毒、共同で使う場所は換気することでウイルスを体内に入れないことが予防につながります。また十分な睡眠をとり、疲労を蓄積しないなど健康管理も大切です。
特効薬がない中でどのような治療をしているのですか？
新型コロナウイルス治療としては、ウイルスによる発熱や咳などの表面化している症状を緩和させ、苦痛を和らげる対処療法をしています。具体的には解熱剤、鎮痒薬の投与や点滴により全身をサポートし、肺炎を起こした場合は酸素投与や人工呼吸なども実施しながら治療を続けています。
退院、中と判断されるのはどういう場合ですか？
退院基準を満たせば退院できます。症状が軽快してから24時間後に PCR 検査を実施し、陰性が確認されたらさらに24時間後に PCR 検査をします。再度陰性が確認されたら退院となります。 1,2 回目の検査で陽性の場合、同様の検査を繰り返し2回連続で陰性が確認されたら退院が可能です。
自分の家族に感染が疑われる場合、どうしたらいいですか？
風邪の症状や発熱、だるさ、息苦しさなどの症状があり、心配な場合には、かかりつけ医もしくは県健康相談窓口 022-211-2882、022-211-3883 へ相談してください。
市内にも感染者と接触した人がいるという噂を聞いて不安です。
県内で新型コロナウイルス感染者が確認された場合、県民の皆さんに注意喚起するために、県庁で記者発表をし、県のホームページに掲載するなど、速やかに情報を発信します。噂に惑わされず、冷静な行動をお願いします。
小中学校の臨時休業について、回答者、市教育委員会教育部学校教育管理官、二階堂純一郎さん。臨時休業により子どもたちの学習に遅れが生じることが心配ですが、どのような対策が取られていますか？
児童生徒には前年度の復習や未学習分の学習内容についての学習課題と、今年度の新しい教科書に基づく学習課題の2種類の内容で作成した学習プリントや問題集などを配布し、自宅で学習するように促しています。学校からは児童生徒、保護者へのお便りなどで、学習ができるテレビ番組やインターネットサイトなどの情報を伝えています。市の取り組みとしては、4月に新設した教育支援センターから学習問題のウェブ配信を始めています。今後は教育の機会を保障する観点から、十分な感染防止対策を講じた上で、臨時休業中に登校日を設けるなど、個に応じた学習支援をしていきます。
学校での感染予防対策を教えてください。
児童生徒及び教職員の毎朝の検温と風邪の症状を確認しています。発熱や風邪の症状がある場合は、自宅での休養を進めています。また、3密の回避に取り組み、手洗い、咳エチケット、マスクの着用、教室などの換気や消毒などを徹底していきます。
学校ではマスクの着用が必要ですか？また、市販のマスクが買えない場合、手作りすべきでしょうか？
児童生徒の間に十分な距離があり、適切に換気をしている場所ではマスクの着用は必要ないとも言われていますが、教室では児童生徒の間に十分な距離が取りにくいため、適切に換気をした上でもマスクの着用は望ましいと考えています。マスクが購入できない状況が続いていますが、文部科学省のホームページなどでマスクの作り方を掲載していますので、当分の間はご家庭において手作りのマスクを準備していただき、学校での着用をお願いします。
学校における感染者、濃厚接触者に対する偏見や差別の防止などについての取り組みを教えてください。
全国的にも危惧されており、文部科学省からも注意喚起されています。各学校では、学級活動や道徳などの時間を使い、新型コロナウイルス感染症に関する知識を学ぶ時間を設け、偏見や差別が生じないよう、年齢に応じた指導をしていきます。新型コロナウイルス感染症の拡大は転入転出の時期と重なりました。各学校には転入生と在校生双方の人権が尊重される指導をするようにお願いしています。
新型コロナウイルス感染症専門家会議から5月4日に出された新型コロナウイルス感染症対策の状況分析転入において、感染拡大を防ぐための新しい生活様式が提言されました。日常生活に取り入れることで、感染の拡大防止につながる実践例を紹介します。一人一人の基本的感染対策、感染防止の3つの基本。1、身体的距離の確保。2、マスクの着用。3、手洗い。人との間隔はできるだけ2メートル、最低1メートル空ける。遊びに行くなら屋内より屋外を選ぶ。会話をする際は可能な限り真正面を避ける。外出時、 屋内にいるときや会話をするときは症状がなくてもマスクを着用。家に帰ったらまず手や顔を洗う。できるだけすぐに着替える。シャワーを浴びる。手洗いは30秒程度かけて水と石鹸で丁寧に洗う。手指消毒薬の使用の可。移動に関する感染対策。感染が流行している地域からの移動。感染が流行している地域への移動は控える。帰省や旅行は控えめに。出張はやむを得ない場合に。発症した時のため誰とどこで会ったかをメモにする。地域の感染状況に注意する。日常生活を営む上での基本的生活様式。まめに手洗い、手指消毒、咳エチケットの徹底、こまめに換気、身体的距離の確保、3密回避、密集、密接、密閉、毎朝の体温測定、健康チェック、発熱または風邪の症状がある場合は無理せず自宅で療養。日常生活の各場面別の生活様式。買い物、通販も利用。一人または少人数で空いた時間に。電子決済の利用。計画を立てて素早く済ます。サンプルなど展示品への接触は控えめに。レジに並ぶときは前後にスペース。娯楽、スポーツなど。公園は空いた時間、場所を選ぶ。筋トレやヨガは自宅で動画を活用。ジョキングは少人数で。すれ違うときは距離を取るマナー。予約制を利用してゆったりと。狭い場所での長居は無用。歌や応援は十分な距離かオンライン。公共交通機関の利用。会話は控えめに。混んでいる時間帯は避けて。徒歩や自転車利用も併用する。食事、テイクアウトやデリバリーも。屋内空間で気持ちよく。大皿は避けて料理は個々に。対面ではなく横並びで座ろう。料理に集中。おしゃべりは控えめに。お酌、グラスやおちょこの回し飲みは避けて。冠婚葬祭などの親族行事、多人数での会食は避けて。発熱や風邪の症状がある場合参加しない。働き方の新しいスタイル。テレワークやローテーション勤務。時差通勤でゆったりと。オフィスは広々と。会議はオンライン。名刺交換はオンライン。対面での打ち合わせは換気とマスク。感染症にかからないために。免疫力が低下すると感染症にかかりやすくなり、重症化の恐れがあると言われています。生活習慣の乱れや日々のストレスは免疫力を下げる要因です。十分に睡眠や休養をとり、栄養バランスの良い食事や適度な運動、そしてよく笑うことで免疫力を高めましょう。免疫力アップに欠かせない栄養素。免疫力アップのためには、日頃から主食プラス主菜プラス副菜を揃えたバランスの良い食事が必要不可欠。タンパク質やビタミン A、C、E の栄養素を含む食材を意識して取り入れることで、さらに免疫力アップが期待されます。適度な運動で健康維持。外出自粛による体力低下を予防しましょう。介護予防のために作られた止め元気プラス体操。筋力をつけ転びにくい体づくりを目指すもので、誰でも無理なくできる体操です。問い合わせ、福祉事務所長寿介護課、地域包括支援係、0220-58-5551。食べることが応援に。市内飲食店、物産直売施設の味を自宅で楽しめる登米市地元商店応援運動が始まっています。外出の自粛やさまざまなイベントが中止になるなど、新型コロナウイルス感染症の影響で飲食店、 物産直売施設などは深刻な打撃を受け苦しい状況にあります。先が見えない中、市内の飲食店、物産直売施設では安心してお店の味を楽しんでもらおうと、テイクアウトやデリバリーサービスを充実、自宅で料理人の味を楽しめて家事の負担軽減にもなり、何より地元商店を応援することにつながります。
熊谷森博登米市長より市民の皆様へ。4月16日、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が全国に発令されました。5月4日にはウイルスの感染拡大を受け、緊急事態宣言の期間を5月末日まで延長しました。ウイルス感染の拡大を食い止めるには、医療や行政の力だけではなく、官民一体となった行動と協力が必要不可欠です。皆様におかれましても、ウイルスという見えない不安と恐怖を抱えながらお過ごしのことと思いますが、基本的な感染症予防を引き続き励行し、感染リスクを減らすため3つの密である、密閉、密集、密接が同時に重なる場所を徹底的に避けるようお願いします。自分がうつらないだけではなく、大切な人にうつさないため、愛するふるさとを守るためにあらゆる努力を惜しまないでください。本市ではウイルス感染拡大に伴う市独自の対策として、5月11日から登米市医師会の協力のもと、発熱外来診察室を市民病院敷地内に開設し、発熱者の診察を行っております。また国の特定定額給付金事業などを含む各種生活経済支援策を早急に実施してまいります。私たちにはこの危機的状況を克服する力があります。これまでも市民の力で幾多の困難を乗り越えてきました。皆様と一致団結し、登米市がワンチームとなって必ずやこの苦難を共に乗り越えられると信じております。普段通りの日常の生活が登米市に、宮城県に、そして日本の国に早く戻ってきますよう祈っています。改めて市民の皆様のご理解とご協力を心からお願い申し上げます。
今月のホットライン、自宅と目的地つなぐデマンド型乗り合いタクシー実証運行事業出発式は4月1日東和町錦織地内で開かれ、市内4地区のコミュニティ組織で実証運行事業がスタートしました。市は住民バスよりもきめ細かい地域内交通手段として、東和町米川地区で運行していたデマンド型乗り合いタクシーの導入拡大を推進、各地区のコミュニティ組織に導入を呼びかけ、希望した地区の住民バスが乗り合いタクシーに移行しました。地域活性化に向けて、登米市地域おこし協力隊事例交付式は4月1日登米市役所狭間庁舎で行われ、令和2年度の協力隊員として6名が委嘱されました。市では平成25年度から地域おこし協力隊員を任用、隊員の熱意と行動力が地域に刺激を与え、行政ではできなかった柔軟な地域おこしに取り組んでいます。教育と保育の強化へ。4月1日に開園した津山杉の子子ども園の開園式は4月3日に行われ、0歳から5歳までの40名が入園しました。津山杉の子子ども園は幼稚園と保育所の両方の機能を併せ持つ幼保連携型の認定子ども園で、保育が必要な子どもは0歳から入園が可能、3歳からは幼児教育と保育を受けることができます。市民の健康を願って、昭恵学院大学総合人間科学研究所で客員研究員を務める米山町片倉茂子さんが4月14日、
市役所波佐間庁舎を訪れ、公衆衛生功労者表彰の受賞を熊谷盛弘市長に報告しました。公衆衛生功労者表彰は、長年にわたって公衆衛生事業へ献身的に活動し、他の模範になる人や団体を表彰するもの。今回の表彰は、栄養士として36年間、住民の健康増進に取り組んだ活動などが認められての受賞になりました。市木材でコロナ対策。新型コロナウイルス感染症対策窓口アクリル仕切り板用木枠の贈呈式は、4月15日、市役所南方庁舎で開かれ、津山木工芸品事業協同組合から市へ仕切り板用木枠が寄贈されました。市は新型コロナウイルス感染症対策として、市役所本庁舎や各総合支所の窓口などに寄贈された9台を含めた81台の木枠を使用したアクリル仕切り板を設置、仕切り板の枠は地元産の杉材を使用しています。コロナの感染予防に、新型コロナウイルス感染症予防用マスクの寄贈式は、4月21日、市役所波佐間庁舎で開かれ、工藤建設から市へマスクが寄贈されました。寄贈された2000枚のマスクは、豊間町内の小学校、中学校、総合支所へ配布し、児童生徒や教員、来庁者、市職員の新型コロナウイルス感染症の予防に活用しました。
今月のお知らせ。6月1日から7日は水道週間。第62回水道週間のスローガンは、飲み水を未来につなごう僕たちで、水道は私たちの生活に欠かすことができません。市では水、水道への理解と関心を深め、きれいな水と美しい自然環境を守るための事業に参加する皆さんを募集します。第62回水道週間作品コンテスト。募集作品、標語、作文、図画、習字。対象、標語は制限なし、作文、図画は小中学生、習字は小学生が対象です。応募締め切り9月10日木曜。応募先問い合わせ、上下水道部経営総務課経営管理係、0220-52-3313。万が一のために、市民活動総合保障制度。市民活動総合保障制度とは、自治会、市民活動団体やその他市民活動をしている人が、無報酬での公益的な活動中に怪我をしたり、誤って第三者を負傷させたりした場合などの不慮の事故を救済する制度です。保険料は市が負担し、保険会社と契約します。皆さんが事前に加入や登録の手続きをする必要はありません。保障制度対象者、市内を拠点として継続的、自発的な市民活動により公益的なサービスを提供している個人や団体が対象です。例えばレクレーション活動の場合、活動を運営するスタッフは保障の対象になりますが、出場者や応援者は対象になりません。問い合わせ、まちづくり推進部市民協同課地域づくり推進係、0220-22-2173。市職員募集。試験区分、職種、採用予定人員の順にお知らせします。上級、大学卒業程度。行政、16名程度。保健師、2名程度。中級、短期大学卒業程度。幼稚園教諭または保育士1名程度。土木、2名程度。受付期間、5月15日金曜から6月10日水曜まで。式 験日時、一次試験7月12日日曜、二次試験9月上旬または中旬予定。申し込み問い合わせ、総務部人事課人事研修係、0220-22-2145。 看護師奨学金貸付希望者を募集します。看護師奨学金貸付対象者、看護師養成施設に在学する学生で、将来看護師として私立病院に勤務しようとする人。募集人員貸付金額8名程度、月額10万円以内、貸付期間貸付決定月から看護師養成施設を卒業する月まで。看護師就学一時金貸付対象者、看護師奨学金貸付対象者のうち希望者、募集人員貸付金額8名程度、20万円以内、償還方法無利子貸付とし、看護師奨学金貸付の最後の月から10年以内に償還。申し込み受付期間5月25日月曜から6月26日金曜まで。申し込み問い合わせ、医療局経営管理部経営管理課管理係、0220-21-6888。 児童手当の手続きを忘れずに。現況届は6月分以降の児童手当の受給継続要件を確認するための大切な手続きです。対象者には6月10日頃に案内を送付しますので、6月末まで提出してください。問い合わせ、福祉事務所子育て支援課児童福祉係、0220-58-5562。 鳥獣による農作物の被害を防止し、防護柵の設置や狩猟免許の取得にかかる経費を補助します。防護柵設置事業、募集件数20件程度、狩猟者確保対策事業、募集件数5件。申請問い合わせ、産業経済部農林振興課農村環境係、0220-34-2709。
健康、なくそう望まない受動喫煙。受動喫煙とは、加熱式タバコを含むタバコから発生した煙や蒸気を自分の意思に関係なく吸い込んでしまうことです。受動喫煙はタバコを吸わない人の健康に悪影響を及ぼします。受動喫煙を防ぐために、タバコを吸う人も吸わない人も受動喫煙による健康の影響を理解し、受動喫煙が生じないように周囲の状況に配慮することが大切です。望まない受動喫煙をなくす。受動喫煙が周りの人に与える健康への影響を踏まえ、受動喫煙を望まない人がそのような状況に置かれることのないようにする。施設の類型・場所ごとに対策を実施。施設ごとに禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、標識掲示の義務付けなどの対策を講ずる。受動喫煙による健康への影響が大きい子どもなどには特に配慮。子どもなどは受動喫煙による健康への影響が特に大きいため、受動喫煙対策を一層徹底する。問い合わせ、市民生活部健康推進課地域保健係、0220-58-2116。 6月の心の相談、日にち、場所、受付時間の順にお知らせします。10日豊里総合支所、13時半から15時半16日、中田保健福祉会館、13時半から15時半18日、波佐間保健センター、13時半から15時半30日、 米山総合秘書、10時から14時、精神科の医師などが相談に応じます。安心してご相談いただくため、完全予約制です。相談日前日までお住まいの総合秘書まで申し込みください。登米市民病院小児科救急診療、日曜日、受付時間9時から16時半、夜間、6歳以上の小児の診察を希望する場合はご連絡ください。問い合わせ、登米市民病院 0220-22-5511、 6月の休日当番医、日にち休日休館当番医、歯科休日当番医の順にお知らせします。7日米山町篠原クリニック、南方町スマイル歯科、14日中田町太田大谷クリニック、中田町登米中田佐藤歯科クリニック、21日狭間町佐藤内科医院、中田町グリーンヒルズデンタルクリニック、28日狭間町二平内科胃腸科医院、南方町プレミア歯科、診療時間9時から17時休日休館当番医、第二次診療登米市民病院 0220-22-5511、 問い合わせ登米市医師会0220-22-2084。 月曜から金曜日までです。歯科休日当番医、問い合わせ市民生活部健康推進課 0220-58-2116。 当番医は変更する場合があります。各医療機関に確認の上受診ください。西巻市夜間休館センター、診療科目内科、外科、小児科、原則応急処置までです。診療時間など詳しくはお問い合わせください。問い合わせ石巻市夜間休館センター、石巻赤十字病院敷地内、0225-94-5111。 休日夜間診療案内、休日夜間診療案内は次の番号です。24時間対応です。 0229-24-2267。 自殺予防仙台命の電話、誰にも言えない気持ち聞かせてください。 0227-718-4343。 引きこもり、一人で悩まないで、宮城県引きこもり地域支援センター、 0229-23-0024。 子ども夜間安心コール、電話番号、プッシュ回線の固定電話、携帯電話からシャープ8000、プッシュ回線以外の固定電話 PHS から022-212-9390。 相談時間は毎日午後7時から翌朝午前8時までです。なお健康に関しては市民生活部健康推進課保健推進係 0220-58-2116 までお問い合わせください。
タウンズトピックス、9つの町のホットな話題をお届けします。狭間、佐沼地区コミュニティ交通死亡事故ゼロ2500日表彰式は4月20日狭間公民館で開かれ、木村健樹狭間総合支所長から佐沼地区コミュニティ推進協議会へ表彰状が贈られました。佐沼地区では2013年6月から交通死亡事故ゼロを継続しており、4月17日で2500日を達成しました。豊間、 春の交通安全キャンペーンが4月6日、鶴葉ドラッグ宮城豊間店前の交差点で実施されました。交通安全キャンペーンは、交通事故の根絶が目的。当日は交通安全協会の会員が黄色のジャケットを着用し、キャッチフレーズ、みんなで止めて交通事故の横断幕を掲げながら、交通安全を訴えました。当は、春の交通安全運動街頭キャンペーンが4月6日、新しく開通した国道346号、錦織バイパス、金大橋付近交差点で実施されました。街頭キャンペーンは全国でコロナウイルス感染症が発症している中、不安や焦りから来る疲労でドライバーの気の緩みを招かないよう実施、交通安全の大切さを訴えました。中田、今年で26回目となった朝水コミュニティ運営協議会による鯉のぼりの掲揚が4月4日、朝水ふれあいセンターで実施されました。掲揚している鯉のぼりは市民皆さんから寄贈されたもの。大小さまざまな百竜の鯉のぼりには、子どもの健やかな成長とたくましく育ってほしいという願いが込められています。豊里地区の交通死亡事故緑地功労表彰は4月16日、豊間総合支所で開かれ、登米市交通安全対策協議会、登米警察署から豊里地区コミュニティ推進協議会へ報上が授与されました。豊里地区は2010年9月15日から交通死亡事故ゼロを継続し、4月15日で3500日を達成しました。米山、60種類、10万株の色とりどりのチューリップが毎年4月下旬から5月の初旬頃まで道の駅米山西隣の圃場に咲いています。今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため毎年チューリップの開花に合わせて開催しているイベントや販売が中止になりました。石越駅開業130周年記念イベントは4月16日石越駅で開かれ、同研究会員など11名が参加しました。佐藤代表は130周年を機に石越町をより盛り上げていきたいと挨拶。イベントでは招き鉄集団ロコの鈴木のりひろ氏から寄贈された昭和50年頃の駅舎の水彩画が披露されました。南方、3月に公開された映画弥生三月君を愛した30年のロケ地になった南方千本桜が今年もきれいに咲き誇り、多くの観光客の目を楽しませました。青春映画の舞台としてイメージ通りと映画を制作した湯川和彦監督も太鼓判を押した南方町大袋地内の分かれ道、映画の冒頭とラストシーンで使われたロケ地には看板を設置しています。津山、柳津国蔵村の大ごま祈祷が4月13日同地域内本堂で行われました。大ごま祈祷はご本尊の前に設けられたごま壇にごま木を炊き、国蔵菩薩の功徳をいただき、疫病退散や国家安穏を祈願するもの。住職のお経で祈祷が始まり、世界各地で広がりを見せる新型コロナウイルス感染症の早期収束と罹患者の一日も早い回復を願いました。
医療用ウィッグの購入費を助成。市ではがん治療の副作用などで外見の変化に対する悩みの精神的な負担を軽減し、療養生活と社会復帰を支援するため医療用ウィッグの購入費を助成しています。対象者、市内に住所がありがん治療を受けた人または受けている人、 助成金額、令和2年度内に購入した前頭葉医療用ウィッグ購入費上限3万円、毛髪付き帽子などは対象外。申請書類、助成金交付申請書、ウィッグの購入にかかる領収書、がん治療を受けていることがわかる書類など。申請期限令和3年3月31日水曜日。申請先、問い合わせ、市民生活部健康推進課保健推進係0220-58-2116。がんに関するご相談は県内のがん診療連携拠点病院に開設されている各がん相談支援センター、または宮城県対外がん協会内に開設されている宮城県がん総合支援センター 022-263-1560 へご相談ください。40代から50代の男性の皆様へ、風疹の抗体持っていますか？自分と周りの人を守るために風疹の抗体検査予防接種を受けましょう。令和3年度末までの間、風疹の抗体検査と予防接種を無料で実施しています。抗体検査は全国の協力医療機関、総合検診会場、または勤務先の事業所の検診会場で実施。検査の結果、抗体価が低いと判定された人が予防接種を受けられます。予防接種は全国の協力医療機関で受けることができ、原則としてマシン風疹混合ワクチンを使用します。対象者、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性。クーポン券の送付について、お住まいの自治体から原則無料で風疹の抗体検査と予防接種を受けていただけるクーポン券をお送りしています。クーポン券を紛失した、クーポン券が届いていない人でご希望の場合は発行します。問い合わせ、市民生活部健康推進課保健推進係0220-58-2116。
町の若い衆、東和町佐々木由良さん18歳、身長と血液型154センチで AB 型です。現在は保育士と幼稚園教諭の資格を取るため、4月から仙台子ども専門学校に在籍しています。親戚の子どもと遊んでいる時に、遊ぶのが上手だねと褒められ、嬉しかったことが保育士を目指すようになったきっかけです。また、中学高校の時にマーヤ幼稚園や保育所森のくまさんでインターンシップを経験し、働いている人たちがみんな明るく楽しそうに子どもたちと触れ合っていたのが印象的で、こういう職場で働きたいと思うようになりました。優しさだけでなく、時には厳しい、周りから信頼される保育士を目指したいです。自分の性格、明るく笑顔でいることを心がけています。周りからはいつも笑っているねと言われます。休日はピアノを弾いたりお菓子を作ったりして過ごしています。お菓子作りは新しいレシピにチャレンジしてレパートリーを増やしていきたいです。理想の男性像、優しくて思いやりがある人がいいですね。今やってみたいこと、いろんなところを旅行してみたいです。鎌倉や熱海などの雰囲気が好きなので、友達と予定を合わせて行ってみたいですね。あとは高校を卒業したので、これからは自分で料理を作るなど、自立できるように頑張りたいです。登米市について一言、緑が多くて空気がきれいなところが自慢ですね。昔から自然が好きなので、専門学校を卒業しても、地元で働きたいと思っています。僕と私の夢、南方小4年佐藤天音さん。笑顔にする美容師を目指して。私の夢は美容師になることです。きっかけは7歳の七五三の時、美容室でヘアアレンジをしてもらったことです。 ヘアアレンジをしてもらっているとき、鏡の中の自分が別人のように感じられ、魔法にかけられたの?と驚きました。私はその美容師さんの技術に一目惚れし、自分でもやってみたいと思いました。そして人形を買ってもらい、自分でヘアアレンジをやってみました。ヘアアレンジはとても楽しくて、この仕事をやってみたいと思うようになりました。美容室から出てくる人はみんな笑顔です。もし私が美容師になり、お客さんが笑顔で帰ってくれたらどんなに嬉しいだろう。そう考えるだけで今からウキウキします。まだまだわからないことだらけですが、お客さんを笑顔にする美容師を目指して頑張りたいです。
ふるさとへの思い。東京米山会会計、米山町出身、寺島邦義さん70歳。ふるさとのありがたき思い。東京から登米市へ帰省する際は、一般的に高速道路や新幹線を使うことが多くなりましたが、一般道で松島町や涌谷町を経営した方が、私はよりふるさとを感じられます。左に加護坊山、右に野々岳山を眺めながら通り、米山町の看板を目にすると、やっと生まれ育ったところに帰ってきたのだと確信し、懐かしさが胸いっぱいに込み上げてきます。就職で田舎を離れ、社会に出てからは仕事で各地を十数回転勤しました。その度に住所が変わりましたが、どの勤務地に行っても脳裏にはふるさとの情景が浮かんでました。めげそうになった時も郷愁に駆られては元気づけられたり、励まされたりして心の支えとなっていました。遠くに住むことでふるさとのありがたさをつくづくと感じます。幼少年期には近所の友や同級生と小川や堀で水遊びや魚取り、夏には浅間川で泳ぎ、冬には家の近くの凍った池で下駄スケートや雪合戦などをして遊んだことが走馬灯のように頭の中を駆け巡ります。また遠足で米山町桜丘の平等沼に行き、春には花火、秋にはもみじ狩りをし、楽しかった思い出となっています。その時に歌った童謡、もみじの歌詞、秋の夕日に照る山もみじは今でも自然と口ずさんでしまいます。時を経てくると、ふるさとの知人や同級生はどうしているのかと思い、会いたくなります。幹事、世話人は大変でしょうが、幸いにも同級会、同窓会を開催してくれますので、懐かしい顔ぶれに会うことができます。遠くにあってはそのような時しか会う機会がないので、支障がなければ今後も極力出席して、休校を大事にしたいと思います。思い出とともにふるさとがあるありがたさは、今後いつまでも心の中に残り続けるでしょう。
情報広場、募集。住宅入居者を募集します。市営住宅南方高石住宅 A5 号、募集個数 32K1 個、申し込み期限3日水曜、申し込み問い合わせ各総合支所市民課または建設部住宅都市整備課0220-34-2316。自分らしくこの町で移住・定住をサポート、住まいサポート事業補助金、移住・定住するため市内に住宅を新築または購入した人に助成します。建て替えや住み替えは対象外です。対象者補助金額、世帯区分1、申請者及び配偶者が40歳未満の世帯、上限額50万円、中古の場合25万円。世帯区分2、申請者または配偶者が40歳未満の世帯、上限額35万円、中古の場合17万5千円。世帯区分3、世帯区分1、2に該当しない世帯、上限額25万円、中古の場合12万5千円。加算額、市内業者が施工した場合10万円、中学生以下の子供がいる場合、1人につき5万円。申請期間、住宅を取得してから6ヶ月以内。申請問い合わせ、まちづくり推進部、 観光シティプロモーション課ふるさと定住係 0220-23-7331 市グリーンツーリズム推進協議会は令和2年度に予定している宿泊農業体験の受け入れ会員を募集します。ファームスティでは子どもたちを自宅に宿泊させ農作業や家事の手伝いなど農家の暮らしを体験してもらいます。特別なことをする必要はなく普段の仕事を子どもたちと一緒に作業します。受け入れ会員には料金をお支払いします。受け入れ人数1個あたり3ないし5名程度、受け入れ料金1泊2日1人当たり7,000円、年会費1,000円、申し込み問い合わせ市グリーンツーリズム推進協議会事務局 0220-23-7331、 パソコン初級講習会受講生募集、募集人員講習項目ごと先着10名、場所市視聴覚センター、受講料は無料です。申し込み期限12日金曜、申し込み問い合わせ市視聴覚センター 0220-22-5219、 目と耳の両方に障害のある人の移動やコミュニケーションなどをサポートする盲ろう者通訳介助員の養成講座受講生を募集します。受講料テキスト代3700円程度、10月から開始予定です。会場宮城県聴覚障害者情報センター耳サポ宮城ほか、申し込み問い合わせ宮城県聴覚障害者情報センター耳サポ宮城 0223935501。 11月の児童虐待防止推進月間に向けて児童虐待を防ぐための標語を募集します。応募資格どなたでも応募できます。個人のほか学校や職場など複数人での応募も可能です。募集期限17日水曜、問い合わせ厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課虐待防止対策推進室0352531111、石巻高等技術専門校各科の学生を募集します。溶接課訓練内容、各種溶接法やガス切断鉄鋼製品の製作技能の習得、訓練期間7月15日水曜から12月23日水曜、募集人数5名、募集期限18日木曜。 IT 基礎科訓練内容、パソコンを活用した事務処理技能の習得、訓練期間7月16日木曜から10月15日木曜。募集人数15名。募集期限16日火曜。宅建準備課訓練内容、不動産売買や不動産賃貸契約などの不動産取引に必要な知識の習得、訓練期間7月16日木曜から10月15日木曜。募集人数15名。募集期限30日火曜。共通事項、問い合わせ石巻高等技術専門校 0225-22-1719。 町おこしや地域イベントを盛り上げる活動にボランティアで参加できる人を募集します。対象者、市内に在住または勤務している20歳から30歳代で、まちづくりに興味があり地元を活性化させたい人。募集人数10名。申し込み問い合わせ教育委員会教育部障害学習課障害学習推進係 0220-34-2698。 夏休みは世界遺産を舞台に感動体験、全国から集まった仲間と交流し協力しながら他では味わうことができない体験プログラムを準備しています。単に野外活動体験をするのではなく、参加者の成長に応じて より効果的な体験ができるような内容となっています。青少年国際交流キャンプ、8月4日火曜から8日土曜の4泊5日、場所静岡県立朝霧野外活動センター。定員日本人70名、外国人20名、対象小学3年から6年生。内容富士山登山、テント生活体験、野外炊飯体験など。小笠原アドベンチャースクール、8月14日金曜から20日木曜の6泊7日、場所東京都小笠原村父島、定員30名、対象小学3年から中学3年生、内容海の自然、森の自然体験活動、バンガロー生活体験、野外炊飯体験など。問い合わせ国際青少年研修協会03-6417-9721。 第28回宮城シニア美術展の作品を募集。募集対象日本画、洋画、書、写真、工芸の5部門。テーマ自由。応募資格県内在住で60歳以上のアマチュアの人。出展申し込み料1作品500円。出展数各部門1人1点。申し込み期限7月31日金曜。展示会場宮城県美術館。展示期間9月3日木曜から6日日曜。入場料は無料です。申し込み問い合わせ宮城県社会福祉協議会生きがい健康課、022-223-1171。
お知らせ、消費生活相談窓口の場所が4月1日から変わりました。消費生活相談窓口では、契約したが納得できない、迷惑メールが届く、身に覚えのない請求が来たなど、契約やサービスに関するトラブルで困っている人の相談を受け付けています。午前8時半から午後4時半、場所市民生活部市民生活課内。相談専用電話0220-58-2117。問い合わせ市民生活部市民生活課市民総務係0220-58-2118。子育てをお手伝い利用協力会員を募集。市ファミリーサポートセンター事業は、子育てを助けてほしい人利用会員と、子育てを手伝える人協力会員がそれぞれ会員登録し、相互の信頼関係のもとに子どもを預けたり預かったりする地域ぐるみの子育て支援をしています。利用は有料です。問い合わせ登米市ファミリーサポートセンター事務局、南方子育てサポートセンター内、0220-58-5558。令和3年3月の中学校高校卒業予定者を対象とする求人申し込みが1日から始まります。事業主の皆さんは、新たな人材確保に向けた求人申し込みをお願いします。問い合わせハローワークはさま0220-22-8609。7月の開催に向けて準備を進めていました登米市佐沼夏祭りですが、新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を考慮し、中止にすることとしましたのでお知らせします。問い合わせ登米市佐沼夏祭り実行委員会0220-22-3681。介護支援専門員実務研修受講試験が実施されます。試験日10月11日日曜、試験会場仙台市内。申し込み受付期間、試験案内配布期間、1日月曜から26日金曜。問い合わせ宮城県社会福祉協議会研修課、0222-216-5382、 健保健福祉部長寿社会政策課022-211-2554。大麻や一部の機種は法律で栽培が禁止されています。不正栽培、自生しているものを発見したときは保健所や警察署までご連絡ください。問い合わせ登米保健所0220-22-6120。不正改造は犯罪、周りのみんなが迷惑。国土交通省では不正改造を排除し車両の安全確保と環境保全に向けて不正改造車を排除する運動を全国的に展開しています。宮城運輸支局では6月を強化月間として重点的に取り組んでいます。問い合わせ東北運輸局宮城運輸支局022-235-2517。相談、障害者の自立に向けて仕事相談を開設。継続的な支援により職業生活における自立が見込まれる支援対象者の情報を把握し個別ニーズを組み上げる窓口です。職業生活上の問題や悩みについて相談ください。23日火曜午前9時半から午前11時から午後1時半から午後3時から。場所、県東部保健福祉事務所、登米地域事務所。職業を斡旋するものではありませんので、ご注意願います。相談申し込み問い合わせ、障害者就業生活支援センターゆい、0220-21-1011、福祉事務所生活福祉課、障害福祉係、0220-58-5552。多重債務者無料法律相談。市では債務の返済などの相談に応じるため無料法律相談を行っています。秘密は厳守されますので一人で悩まず相談ください。26日金曜午後1時から4時10分予約を要しますが無料です。場所、波佐間にぎわいセンター、担当及川剛弁護士。相談専用電話0220-58-2117。問い合わせ市民生活部、市民生活課、市民総務係0220-58-2118。就職決定に向けての総合相談窓口登米相談センターが5月12日火曜開設されました。就職や仕事について相談ください。毎週月曜から金曜午前10時から午後4時。対象者、15歳から49歳の就職していない人、その保護者、家族。相談料無料。電話予約を要します。申し込み問い合わせ宮城北若者サポートステーション登米相談センター 0220-23-9963。 物忘れ認知症相談専門医が応じます。高齢者で最近物忘れが多くなった、認知症と診断されたなど気になることや困っていることがあるときは相談ください。予約が必要ですので事前に地域包括支援センターに連絡してください。26日金曜午後1時半から。場所、市役所南方庁舎1階相談室。問い合わせ福祉事務所、長寿介護課、地域包括支援係0220-58-5551。夜間納税相談窓口5月6月分。日時5月28日、6月25日、いずれも木曜午後8時まで。場所問い合わせ、総務部税務課、徴収対策係0220-22-2169。6月の納税、市県民税1期、納期限6月30日火曜。忘れずに納めましょう。納税は便利な口座振り替えで。
登米市桜フォトリポート。春の訪れを告げる桜を写真で振り返る。
今年は新型コロナウイルス感染症の拡大防止と早期の収束を目指し、外出や移動の自粛をお願いしていましたが、例年と変わらず市内各所では綺麗な桜が咲き誇りました。桜のトンネルに魅了される南方千本桜、高台からの絶景が広がる平等沼ふれあい公園、青空とのコントラストがまぶしい長沼フートピア公園、風情のある落ち着いた佇まいの武家屋敷通りのしだれ桜、春の訪れを告げる見頃を迎えた市内の桜を振り返ります。それぞれの地域の満開の桜の写真が12枚で2ページにわたり掲載されております。
ときめき人中田町老人クラブ女性部を中心に結成されたお笑いダンベルの会 ODK15 が健康づくりの取り組みを表彰する祭典恩健アワード2019で最優秀賞を受賞した。恩健アワードは全国の歌と音楽を用いた健康づくり活動に伴う音楽レクリエーションから秀逸な事例を表彰するもの。私たちのような高齢者でも元気を伝える地域のリーダーにを合言葉に、平均年齢78歳の ODK15 は長沼フートピア公園や幼稚園などで子どもからお年寄りまでみんなで踊った認知症予防金太郎体操を出品した。全国から優れた作品として選ばれた9団体が祭典に参加し、作品についてプレゼンしたクオリティの高い作品が多く、最後に ODK15 が作品をプレゼン。映像が流れると登米市の大自然の中で手作りの金太郎の衣装を着た ODK15 のメンバーが笑顔で子どもたちとハイタッチするアットホームな映像に会場は笑いに包まれた。登場する人たちの楽しそうな表情にこちらまで笑顔にさせられると審査員から好評を受けた。 ODK15 の作品が全国の頂点に。岩渕会長は、受賞は積極的に活動に参加してくれた会員と社会福祉協議会など支えてくれた関係者のおかげ、みんなで健康を維持してまた最優秀を狙いたいと喜びを語った。笑顔の絶えない会員が自らの元気を広告塔に心と体の健康を届けている。合わせて写真が2枚掲載されています。特別賞に輝いた俳優松平健さんと並び、受賞後の記念撮影をする岩渕さんと千葉さんとコメントが添えられています。
コロナウイルスの感染拡大防止による自粛要請が全国に発令され、今までにない行動規制が敷かれました。日本のみならず世界中が大変な騒ぎになりました。宮城県も多く感染された方がいましたが、登米市からは今のところ出ていません。これからも予防に徹して3密に気をつけてお互いに行動いたしましょう。そして解除にはなりましたが、今までの生活様式が変わっていくことになるでしょう。これからも油断せず手洗いうがい、外出時はマスクと気をつけましょう。また来月号で元気にお会いしましょう。朗読ハートウェーブ、伊藤妙子、千葉玲子、川瀬香織、山本千代子、西岡陽子、小野寺恵子、河野典子、川島敦子。編集山本千代子、川瀬香織、小野寺恵子、川島敦子。以上でお届けいたしました。